ジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりましたラジオも寄せ。この番組はオタクが豪華主婦でよしこになるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴりラップの話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そしてアシスタントのよしこガールズは、
はい、よしこガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
はい、本日よしこガールズ2号のニアさんは、まあもうちょっとしたかった か
っております
ね。よしこのとこじゃないですね。じゃあちゃんとね、まあいろいろなのありしてね、という、もうちょっとしたらゴールします。そんなさ、お願いします。ラジオもやせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは池袋某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオもよせ第67回目。
はい、
はい、なんかね、最近はなんか暑かったりさ、
いろんな話から
近況としては、
はい、
最近っていうか昨日、まあ、毎日なんかじゃ料理をしてるんだけど、蒸し料理を始めて。
おえ、蒸し器ある
んですか。なんかあった蒸す上の部分があって、うん、その下に要はさ、こうお湯、鍋でお湯ドーンと沸かさなきゃいけないからさ、それを強火でずーっと20分とかやってるからさ、結構、
家が
ガス食うから。
大変、しかも部屋こんなに暑いのに蒸し料理ってすごいですね。
まあ確かに。
うん、なんでみたいな。
いや、僕もその蒸し料理ができるという楽しさで暑さのこととかすっかり忘れてた。
すごい、落語家。
なんかもうすごい最近新しいね、いろいろ料理のね、はい、レパートリー増えるとすごい楽しくて。
じゃあ今度のお料理会の時は蒸し料理が出てくると期待していいんですね。
いや、まあ、できるかな。そのね、機材があればね、まあ、ね、もちろん大変なんですけど、まあまあそんな
ことで、ね。すごいな。
まあ、前回のね、このラジオメスの放送はアフター会ということでね、はい、
あ、そうでしたね。
萌え寄せ、のね、声優さんゲストの萌え寄せの公開収録の後ということでしたけど、
前回はい、盛り上がりました。
いろいろね、盛り上がってですね、まあいろんなね、感想とかいただいてたりして、まあというわけでございましてね、まあ、そんな最初のコーナーこちら、
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
はい、メッセージ特集です。
はい、ということでございまして、5月の萌え寄せの感想メールとか、次回の6月の萌え寄せの希望のメッセージなどがたくさんいただいておりますので、紹介しようと思うんですけども、ここにミヤさんが
来たっていうん
で、入ってきていいよ。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。
はい、これで3人取れましたね。
はい、
すいません、遅くなりました。
はい、今、よしこうガールズ2校のニアさんがやってきま、
はい、2校のニアです。
はい、来ましたので。
おー、でかい。すごい、2リットルのペットボトルを抱えて、入ってくる女子。熱いですからね。
はい、水分補給大事ですから。
はい、ということで改めまして3人揃いましたけども、はい、今日はそのメッセージ会ということで、
はい、
メッセージを結構来てるのでね、そちら紹介して、はい、そこから話をしていこうかと思います。まあ、とりあえずニアさん来たばっかりなので、孫さんちょっと
先に、はい、じゃあ1つ目読ませていただきます。はい、ラジオネームピケさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
先日の萌え寄せ中村えり子さんゲスト会参加させていただきました。皆さんお疲れ様でした。以前送らせていただいたメールにも書かせていただいたのですが、過去閉じ。えりこさんのお話がきっかけで落語にハマった私としては、今回えりこさんの落語のお話が聞けること、すっごく楽しみだったんです。好きな話家さんや、一席選ぶなら、ここ男子用の、あ、これ何ですかね。
ネズミ穴。
ネズミ穴とは、 なんてお話に加え、これ言っちゃって大丈夫でしたかね。放送、まあ、詳しくは放送ね、ニコニコ見ていただいて。芝浜の設定をどう解釈するかなんてお話も聞くことができて、すごく貴重な時間でした。もっと落語の話、落語のいろんなお話も聞きたかったですが、アイマスの話が長くなっちゃうのは仕方ないですね。あれは仕方ない。聞きたいですもん。笑い。バカバカしい話をしてたと思ったら、急に真摯に、話し出したり、真面目な話をしてたと思ったら、照れ隠しで茶化しちゃったり、そんないろんな姿を一度に見せてくれるのが、えりこさんのおしゃべりの魅力なんですよね。というか、えりこさん、前日にもラジオ登録で5時間喋ってるんですよ、あの人。笑い。よしこうさん。今回はエリコさんをゲストに呼んでいただいてありがとうございました。でも全然聞き足りないので、また次の機会をも待っております。
はい。ということで、ありがとうございます、ピケさん。前もね、メッセージいただいたんですけども、はい、そうそうそう。この中村エリコさん会ね、中村エリコさんが、はい、本当に落語が、なんか、
好きでしたね。
そうそうそう。まあ、マニアじゃないと本人は言ってたよね。マニアじゃなくて、落語好きと言ってたけど、まあまあ、確かに本当そういう、ね、マニア、落語マニアって言ってまたちょっとね、なんか違う感じになっちゃうんだけど、うんうん、すごいね、本当いろいろお詳しくて、まあそれでもね、うん。うん、で、結構、アイマスの話してたと思ったら、その合間になんかね、落語の話とかもちょっと混ざったりとか、うん、結構かなり落語色がね、
そうですね、
いつになく強い、うん、回だったと思う。
珍しくて言ったらあれですけど、萌え寄せの中ではかなり落語の濃度が濃かったですよね。
そうそう。ね。で、まあ、そんな中でもやっぱね、アイマスの話でも結構、
はい、
なんか、アイマス本編というよりは、なんか、エリコさんがこの、なんつうの、アイマスに出会ったきっかけ的なそういうとこの話から、うん、割と、まあ、よく結構いろんなとこ話されてる話から、割と珍しい話とかも、他では聞けないような話とかもあったみたいで、うん、かなりアイマスの話だけで、そう、20分で収めるつもりが35分とか。
本当にヒヤヒヤしながらも、でもどっかんどっか盛り上がってたから。そうそう
そう、笑いがすごい
起こる。感覚的には、でも僕的に、ああ、これ、そう、ああ、本当収めなきゃいけないけど、自分的にあともう半分ぐらい聞けないなっていうぐらいのね、アイマスだけでも。いや、すごい、ほんと、話の瞬発力が。
うん、お話上手でした、
ね。うん。真面目な話はスッと真面目な話になるし、うん、そこはね、すごい、うん、エンターテイナーでしたよ。お芝居のね、芝浜の掛け合いなんかも。
いや、ほんとに。
役者、パッとこう役者の顔になって、うん、すごかったですね。かわいい。
そう、なんか、細身の、すごい、華奢な感じのする、で、声もあんな可愛い方なのに、うん、なんかこう、エネルギーというか。
エネルギーが
すごかったですよね。
声だけでも伝わるエネルギーが。
いや、本当にプロだなって思いました。
本当ね、お話足りないので、また、ぜひね。
これ聞いてくださってたら。
年内とかでも。結構ツイッターとかでもね、割と本当にリツイートしてくださったりとか、は
い、
本当にかなりね、協力的にしてくださって本当にありがたい次第なんで、ね、またぜひね、お会いできる機会があったらってか、僕は。
アイマススペシャルとかあります。
そうするとね、ただ、もう一人の声優さんだけでも僕結構いっぱいいっぱい
なので、そうですよね、
僕がいらなくなるという。
確かに、ね、確かに、ね、
なっちゃいますけど、ぜひね、お呼びしたいと思いますんでね、本当にもう盛り上がってましたけども。続きまして、またそんなね、5月の中村えりこさん会のお便り頂戴してます。じゃあ、ニアさん。
はい、読ませていただきます。ラジオネーム、スタントンさんからです。
はい。
よしこうさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先日、中村えりこさんがゲストの萌え寄せを見てきました。
ありがとうございます。
よしこうさんのオタク落語を見るのは初めてだったのですが、22歳の私でもギリギリわかる古めのゲームネタに笑いを誘われているうちに、幼い頃、父に連れられて行った浅草の寄せを思い出しました。
へー。
トーク部分ではエリコさんが出演してされていた作品の濃いお話が盛りだくさんでしたし、芝浜の朗読の部分ではお二人の見事な掛け合いが見られてよかったです。特に旦那役のエリコさんは口調はもちろんですが、間の取り方、表情、指先の動きも絶妙で胸がドキドキしました。とても楽しい2時間でしたので、またよしこうさんとエリコさんが共演される機会がありましたら、万難を排してでも参加したいです。素敵なイベントをありがとうございました。
は
ー、難しい言葉をご存知で。
そうなんですよね。で、まずオタク落語、22歳の私でもギリギリ22歳で分かんのかなと思う。
逆にそうですよね。
むしろ僕とかでギリギリだと思う。
あ、でも今回はちょっと。
あ、ちょっとね、一応ね。ちょ
っとね。
宇宙ゲームクエストってね。そうですね。まあまあ、詳しくは配信でね。
そうですよ、あれ。すごい問題解ですよ。うん、
問題解。
そうそうそう。ちょっと割ともう結構いっぱいやってて、だいぶ次元クエストも使い古されてきたかなと思ったから、ちょっと変えたのね。
うん、いや、思い切りましたよね。
ちょっと前日ぐらい思いついて、ちょっと変えて、だから、その、ま、もともとの次元クエストでは、なんだっけ、なんか車のね、まあ、すごい長いタイトルのあれだったんだけど、そこを、まあ、ソシャゲに関するみたいなのに変えたんだけど、うんうん、もう変えたせいでね、まあ、しかも、ジュゲムっていろんなパターンで、その前のジュゲムクエストもそうだし、あと、落語マスでジュゲマスとかもあるし、うんうん、そのいろんなパターンでやってるから、もう全部ごっちゃになっちゃって。いや、練習してた時できたんだけど、なんか本番でね、もう、あれ、やべ、なんだ
っけ、いや、みんな、見ながら頑張れって思ってましたよ。
本当に分かんなくなっちゃって、かなり放送事故がありましたけど。
いや、詳しくはね、本編で見ていただければ。
まあ、でも、もし、そうやって分かんなくなった時の、やっぱ切り返しが、うんうん、まあ、我々プロの、間違っても。
笑いに変えてました。
笑い、もうできないのはもう、はあ、これもう今日できないのやれたと思って、もう、これ笑いに変えるというですね、あれですけども。まあ、そんなね、で、トークの方でもですね、そうですよ。本当に、その、芝幅のね、あれ、うん、お芝居。本当、芝居って感じになって、まあ、詳しくはね、本当、配信見ていただきたいんですけども、その、表情とか、あと空気。これはね、配信だとわからない。もう、スッとそこの空間が、そのものが変わるというのはね、これはね、配信だけだとわからないんで、もうね、その場で見られた方だけの感じたものだと思うんですけども、それまで落語の掛け合いしてたと思ったのに、ガラッとこう、変わったというのがですね、あの方、うん、すごいと思って、すごいですよ。あのね、女性で、で、声は女性の声なのに、うん、やっぱそういう空気感とか間の取り方とかで、その、そう見えるというのが、ある意味、そういう意味では落語にも通じるかなっていうのもあってね、その素晴らしい中村江里子さんのね、お芝居、演技でしたけども。もう一つ、中村江里子さん会で、お便りいただいております。じゃあ今度、孫さんお願いします。
はい、ラジオネーム、ワギさんからいただきました。はい、吉高さん、こんにちは。初めてお便りを書きます。先日の中村江里子さんゲストの萌え寄せを見させていただきました。芝浜での名演技や落語話での引き出しの多さなど、ファンから見ても新たな発見があって面白い回でした。正直2時間では全然足りませんでした。今後、また何かの企画で、吉高さんが江里子さんとご一緒されることを期待しております。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当に、そう、引き出しというかね、いろいろ知ってるし。
落語本当にお詳しかったです。うん、なんか落語の話で二人だけで盛り上がってる瞬間とかあって、ちょっと面白かったです。
だから、詳しくは行きたいです。何度か。
そう、これでね、落語に興味を持つ人も増えてくれたら嬉しいですしね。
うん。江里子さんのファンで、そうそう、うんうん、そこから落語入ったっていうのもね、全然、あり、入り口としてはありだと思うので、うん、ね、2時間では足りませんでしたね。
いや、本当に。
そうですよ。あの会場をもうちょっと長く使
って。夜も貸してくれたらいいですよね。深夜帯まで。
ちょっとぐらい延長料金払うからさ。でも、まあ、あそこね、区の施設だからね、
テーマは会場難しい。
だからもっとこう3時間ぐらいやれるようなとこあったら、うんうん、なんかそのまあ3時間スペシャルとは言わないけど結果3時間みたいな、
うん、じゃ公開収録のそのスタジオ関係者の方聞いてましたらね、あのうち使ってくれみたいなのぜひお便りお待ちしております。
そうですよね、まあ本当ね、そうそう、その前に会います関連だと今井あさみさんの時も本当、はい、もうやっぱり時間
がいや本当にもうすごいギリギリまで大盛り上がりで、ああどうしよう会場がでももっと聞きたいみたいな気持ちすごかったです。
いつかね、その、中村江里子、今井あさみ、こう、スペシャルみたいな二人みたいな。
また吉子さんいらないパターンですよ。
180分スペシャルみたいな。だから最初はこう一人ずつ、いやあれ、一人ずつね、こう交代で来て、はい、で後半は三人でみたいなのとかね。出ないと本当に僕いる。なっちゃうからね。まあまあ、ほんと。まあ、ほんとぜひね、まあ、先ほども言いましたけどもね、またご一緒したいと思っ ております。はい。はい、続きまして、メッセージ。じゃあ、はい、宮さんお願いします。
読ませていただきます。いつも楽しく拝聴しています。ラジオネーム、まこと申します、
はい。いつもありがとうございます。
次回、萌え寄せのゲストが、福山潤さんとして知り、とてもとても楽しみにしております。おそ松さんという作品で急激に声優さんに注目するようになり、今までは好きな絵柄で選んでいたアニメが好きな声優さんが出演しているかに変わってしまいました。福山さんといえばめっちゃダジャレ言う人という印象なので、当日はダジャレの後のドヤ顔までを生で見られると思うととても楽しみです。私事ですが、現在の仕事に不満があり転職を考えています。上司に辞職の報告をするときに、その場が和むような一言があれば教えてください。よろしくお願いします。過去、ちなみに販売員です。辞めたい理由は、私が土日休みの仕事をしたいという個人的な理由です。過去とじ。
すごい人生相談が届いておりますよ。
福山潤さん回をね、楽しみにして、まこさんね、いつもね、
たぶ
ん
ちょこちょこ
見せていただきます
けども、そう、おそ松さんで声優さんに注目するようにってね、本当、だって、最初、おそ松さんがさ、やるっていうので、特報出た時に、キャスト、むつごのあれ見てさ、
いや、本当に。
エイプリルフールみたいな。嘘でしょと思って、それこそ、もう福山潤さんだけじゃなくて、ね、桜井さんなり中村さんなりも、うん、おー、ほんと人気トップレベルの
人。スケジュールが合わないんじゃないかな、みたいな。
ね、それ以外も、ね、いやみに鈴村さんとか。うん、だから要は、いわゆる他のアニメとかだったら、イケメンキャラ的なね、うん、そういう人たちをもう全部コメディリリーフで出してというところで、うん、嘘でしょと思って、でも、逆におそ松さん見て、あ、この人こういう芝居もできるんだ、みたいな。だから割と、その後とかのね、お仕事の幅もなんか広がった感が、こっちから見るとあれだけどね。例えば桜井さんとかだったらさ、なんか、星演技でスープーシャン。
あ、確かに。それは意外なキャスティングでした
けど。でもやっぱおそ松感があるよね、スープーシャンってね。なんかそういうのもあるんじゃないかなと思ったね。また本当ここから声優さんにね、興味持ったっていうの。
いや、多いと思います、こういう方。
ね。で、福山さんときはめっちゃダジャレを言う人っていう、そうなんだ。
そうなんですね。それ、気になりますね、当日。その目で見ちゃいますね。ダジャレいつ言うだろうみたいな気持ちで見ちゃいます。
結構考えてくる。やっぱ寄席に出るっていうんで構えてくるから。ダジャレ言わなきゃじゃないけど。
声優さんの仕事ですか？
わかんないけどさ。
すごいな。すごい意気込みだな。
僕はもう逆にそれをちゃんと拾うように
して
、せっかく、うん。
投げてくれるであろう。ネタをね。
ね、そうそう、この間のね、中村えり子さんもたまになんか、急に話に落ちっていうかさ、やっぱ、まあ、ダジャレっていうかね、そういうね、ちょこちょこ入れてきて。うん、
みんなやりたいんだな、実は。
うん。で、それ僕のセリフみたいな。まあまあ、そこはね、まあまあ、ドヤ顔を生でね、楽しんでいただけたらと。で、あれですね。
あ、ご相談。
あ、転職を考えています。上司に、辞職の報告をするときに、その場が和むような一言があれば。
スムーズに、こう、辞めるにはってことですよね。
辞職ってしたことある？辞職ってば。職辞めるした、
まあ、
したことある。
あ、でもあります、あります。転職の際はってことですよね。でも、もう本当に理由を普通に言うしかないですけど、確かに、なんかこう、変な空気で辞めてった時もあります。どうしたらいいんだろうな。これ、なんか笑いの一言ないんですか？
まあ、笑える一言っていうか、まあ、どうしても向こうからしたらね、引き止めたいしね。だって僕、落語家になるって言っても、はい、たまに入れないみたいな感じで、こう、その前のね、バイトとかもなんか電話あったりとかして、いや、まあ、だからどうしてもちょっとね、もう修行期間があってっていうものと、あとは、いや、その辞めたい、理由が、土日の休みの仕事をしたいっていう、あれか、うん、だから、その、土日とかで、まあ本当にそういう理由を言うしかないよね。
うん、
変に隠すよりは、もう、
だ
から職場に不満があるということではなくて、こういうことをしたいという。う
ん、ああ、なるほどね。
だから嫌な感じにしない ためには、そうそうそう、これをしたいというね。だから今、ちょっと職場は好きなんです、楽しいんですけども、ちょっとやっぱ土日を空けたい。土日に
優先したいものがあるんです、
まあ、何かね、例えば趣味だったり、旅行だったり、まあなんかね、友人と会わせたりとか、まあまあいろいろ理由はあると思うんですけど、その理由を、こう、前向きな方の理由をちゃんと言えば、うん。そうそう。だからここに、ね、これが嫌だとかではなくて、こういうことしたくて、それと条件、すいませんがちょっと合ってないので、すいません、そのためにっていう。
なるほど。
すれば、まあ、得されなくというか、まあ、それでも、ね、まあ、職場からしたら、引き止めたいのはもうもちろんだけども、うん、まあ、そこのね、理由をちゃんと、うん、その、言って変に ぼかさないで、うん、あくまで職場に不満はないというね、う
ん、すごい、おそ松さんの話の後に辞職の仕方の、すげえシュールな、時間ですけど。すごいまともに
ですけど
まともな返信でした。
まこさんからね、もう一つメッセージいただいております。
ありがとうございます。はい、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ラジオネームまこと申します。福山さんもお寄せご出演おめでとうございます。本当にありがとうございます。おそ松さん大好きなのでとても嬉しいです。おそ松さん第2期15話瓶では市松が開かない瓶と格闘するシーンがありましたね。無表情で瓶を机に打ち続ける姿はかなり面白かったです。市松は瓶の蓋が開かなかったらすぐに諦めるタイプかと思っていましたが、無事になって無理やり開けようとする性格だったんですね。福山さんがついつい向きになってしまうことはあります。これ福山さん向けですよ福山さん、ついつい向きになってしまうことがありますか、という質問をいただいております。
はい、これは、まあ、当時、福山さんに聞けるかわかんないですけど。
あ、そうですね。
まあ、そうですね。まあ、瓶。あれこそ本当にね、いろいろ六つ子の個性が。
うん、あの瓶の回めちゃめちゃ面白かったですけどね。
出てね。ね、松代もダメだった。
そう、しかもちょっと松代も向きになるタイプで、ね、なんか、なんて、肝った母さんな感じがするから、そんな別にいいわよみたいになるかなと思ったら。
松野家の DNA。そうね、福山さんに聞けるかは分かんないけど、うん、福らはどうかね、その瓶とか開かなかったら
どうする派ですか。
諦める
私誰かに頼みます。諦
めるすごい末子あれ末子だっけ。
末子です。中辺から開けてって言って開けてもらいます。
なんか私すごい検索しますけど、瓶開け方
なんかもう開かないのあったらもうね、別の買っちゃう気がするわ。なんかもう逆に別の方向で向きになる。
別にもう開かなくていいし、みたいな。
開く、お前じゃなくて開く方を取るわ。別の方向で向
きにな
る。上から。まあその辺、まあ瓶の話できるかな、ピンポイントで。
すごい。
かなりピンポイント。
かなりピンポイントですね。
ちょっとできるわかんないですけどもね、まあ聞けたら聞きます。
もし、おそ松さんの中で印象に残ってる回とかありますかって聞いて、瓶って答えたら聞けそうですよ。
そういうのでね。だってもう、おそ松さんの話だけで、まず、おそ松さんの話だけするわけじゃないしね。
そうでしょうね。ギアスの話したいでしょうね。
松の話、まあ、最高でもやっぱ、20分、25分とかだよね。
わー、短い。うん、アニメ1本分。
やばい、もう、で、そこからまた、脱線もしそうだし。
絶対しますよ。それこそダジャレとか言われたら、収集つかないですよ。
瓶の話できるか分かんないけど。
瓶の話できるかな。
ポイントすぎて、まぁ、ちょっと流れ次第。あと最後、もう一本ね、メールいただいております。
はい、読ませていただきます。春風亭よしこ様。はじめまして、アリスと申します。6月の萌え寄せについて、ぜひ声を届けたいと思い、こちらのメールを送らせていただきます。ギリギリになってしまい申し訳ありません。まずは、このようなイベントの場を設けてくださり、本当にありがとうございます。福山さんのファンとして行かない選択肢はない、と、即チケットを取らせていただきました。笑い。そして萌え寄せへの希望ですが、よろしければ、いつもとは違う、ゆっくり、ゆったりと話される福山さんを生で拝見したいです。もしくは、はい、などの相槌や、何と言いますか、などの口癖を禁止した会話もぜひ見てみたいです。笑い。ご検討いただけますと幸いです。それでは、当日を楽しみにしつつ、まずは26日のコードギアスを楽しみたいと思います。笑い。簡単ではございましたが、心 ここまでお読みいただきありがとうございました。砕けた感じになってしまい申し訳ありません。福山さんとの唯一無二のイベントを本当に本当に楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでございまして、そうですね、即チケット。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
ということでございまして、ありがとうございます。で、何ね、いつもと違うゆったりとした。
これ、瓶の話はやめときましょう。ゆっくりゆったり。
まあ難しい。でもね、口癖を禁止って言うとね、だって初めて会うのに。
そうですよね。あ、なんと言いますかが口癖なんですね。うん、これ数えちゃうかも。
来た来た。はい。まあ、でもなんか言ってる気がする。うん、そうか。まあ、できるかな、うん。いや、まあ、なんと言いますかって逆に何回か言ってたら、あ、口癖なんですかみたいな感じで。
あ、お便り来てましたよって、そう。
うん、じゃあ、これから禁止でみたいな。そういう方向にも手ではわかんない。
なるほど。
流れ次第で、その辺はね。ちょっとその辺意識してね。見れた。まあ、やっぱり、この、思い寄せで、皆さんが見られた方が言うのは、普段のイベントとはちょっと違うね、お話を聞けたという、いや、落語家である僕と話すことによって、ちょっと違う角度のお話聞けたというものがあるので、うん、まあ、そういった面では多分、楽しめると思います。なんかね。だからその僕が普段の催しやれば。
確かに、制作イベントで喋るってなると、大体何か一つの作品のイベントみたいな感じになっちゃって、それに関することごとでイベントがあるから、なんかどうしてもトークのテーマが限られてきてしまいます。
そうそう、半分 CM 的なね、そうそう感じになるから。
でそう、プロモーションも兼ねたみたいになりますけど、萌え寄せ、うん、カオスですからね。
その辺は。そ
う、よしこうさんが好きなアニメについて出てる方と語るっていう。
そこから脱線脱線。
脱線して全然違う話するんです。
思いますのでね。はい、まあね、まずは26日の行動ギャス、そうです。
そうですね。
ちなみに、その26日、行動ギャス、第3部、はい、初日で、舞台挨拶、僕がチケットピア申し込んで、
どうでした？
外れました。
外れた。
ダメだった。だから、もう、萌え寄せを楽しみに。
いや、そうですよ。これ、共演の予定があるのにも関わらず、申し込んで外れてました。
まあ、それは、ちょっとネタにしようと。
あ、そうですね。これしばらく語れますね。
そうですね。
ただのガチファン。
ただ26日は僕、スケジュール帳に、はい、その他の落語会とかね、そういうのの土日と、どうだったか書いてるところをコードギアスって書いてある。それだけは。
みんなと同じ。
そう書いてあるから、まあ、そのどっかしらで見てる。
そうですよね。
舞台挨拶の
初日に見てますよね。
初日で見ようと思いますんでね、ぜひ、どっか、もし会場でご一緒になりましたら、
あ、そうですね。
まあ別に話しかけなくていいですけど。
あれそうかもって思っていただければ。
お願いいたします。ということで、ね、いろいろメッセージ紹介させていただきましたけれども、その6月のね、はい、回も、まあこのメッセージ、まあ今後もね、メッセージ送っていただいて、
はい、
まあ、今回はいつも会場限定の質問コーナーってありますけど、今回ちょっとね、まあ、あまりにも人数多すぎてお客様の、ちょっと質問コーナーできなさそうなので、こういったメッセージとかから、ちょっと拾いつつ、なんか、参考にできたらと思っておりますのでね。また今後も、6月の萌え寄せまでに、何かしらね、送っていただいて、まあ、それ以外にもですね、その萌え寄せに限らず、日常のこと、好きなアニメのこと、その他もろもろ、おメッセージ、お待ちしております。はい、ここで告知でございます。よしこうですけども、まあ、その、萌え寄せですね。福山潤さんゲストの萌え寄せが6月の23日、土曜日、目黒のパーシモンホールの大ホールでございます。ですね、1部が12時開演、2部が14時開演で、1部、2部投資チケットは、まあ、今、まあ、もうほぼ完売で、まあ、キャンセル待ちあるかないか、ちょっと今の段階なんとも言えないんですけども、2部からのチケットはまだ少しございますので、チケットペイ、様から入れます。詳しくは、よしこうの、Twitter なり、ニコニコ萌え寄せのブログの方をご参照くださいませ。ですね、あと6月10日、 の日曜日夜7時からですね、西新宿ミュージックデートというところで落語会がございます。よしこうが、一人でやります。でネタ脅し、小演でストクインという話、この間師匠から教わったんですけど、ストクインというとネタやります。あとですね、6月僕実はとある落語のコンクール、普段僕そういうの出ないんですけど、ちょっとコンクール出るんで、ね、そのコンクール向けのネタをちょっとここで、さらうというかですね、そういうのをやったりします。あと他にも新作のことがやったりとか、まあ、一人でいろいろやるのでよろしくお願いいたします。他に何か、
あ、じゃあすいません、そこから一つ、はい、7月の29日ですね、私所属しておりますアニソンボーカルユニットハーチャリングソンがですね、初の、CD を出します。こちらね、あの池袋ホットアイズさんっていうライブハウスさんが、3周年の記念に出すコンピレーションアルバム、そちらの中に、1曲オリジナル曲をね、参加させていただきたいと思っております。ぜひぜひ、ただいまもうご予約始まっておりますので、ぜひご予約をお待ちしております。よろしくお願いします。詳しくはツイッターをご覧ください。
はい、
皆さん大丈夫です。
まあ、そんな感じでお送りしましたラジオ思い寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ思い寄せのメッセージは RADIOMOEYOSE @gmail.com、 ラジオ思い寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ思い寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてねー。